77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。2月26日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いですね、もう2月の最後の放送になりました。まあ、先日とあるお店屋さんに入ったら、まあ、お花入れにお花が飾ってあって、まあ、その中に小さな桜の花が咲いてました。まあ、そういうのを見ると、はあ、春もそこまでやってきてるなぁなんて感じました。まあ、うちでもお雛様を飾ったりして、まあ、やっぱりお雛様を飾ると華やかな気持ちになりますよね。まあ、明るい気持ちで春に向かって元気に過ごしていきましょう。さて、今日のオープニングナンバーは映画ステージマザーから曲をお届けしました。映画も後ほどご紹介しますので、どうぞお楽しみに。今週も音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。まずは映画祭のお知らせです。第5回長崎愛の映画祭が2月26日金曜日から28日の日曜日までの3日間、今年はオンラインで開催されます。まあ、今年も魅力的な作品が上映されるということです。まあ、ぜひご参加いただきたいと思います。まあ、チケット購入や映画鑑賞はすべてオンラインということですので、映画の鑑賞の仕方や上映スケジュールなど詳しい情報は愛の映画祭で検索して公式ホームページをご覧ください。さて、曲に行く前に一つ映画ご紹介しましょう。映画ステージマザー。テキサスの田舎町に住むごく普通の主婦メイビリンのもとに、ずっと長い間疎遠だった息子リッキーが亡くなったという知らせが届きます。まあ、メイビリンは夫の反対を押し切ってリッキーの最期を見届けるためにサンフランシスコへと向かいます。そこでメイビリンはリッキーのパートナーであるネイさんという男性から、実はリッキーはドラッグクイーンでゲイバーを経営していたことを知らされ、さらにリッキーが遺言を残さず他界したため、バーの経営権が母親であるメイビリンにあり、しかもそのバーは破綻寸前の危機にあることまで発覚するという、彼女にとって前途多難な状態なんですよね。まあ、でも亡くなってしまったリッキーのために、なんとか自分が頑張らなきゃとゲイバーの再建に向けメイビリンが奮闘するという物語です。メイビリンを演じるのはジャッキー・ウィーバーというオーストラリア出身の女優さんで、2010年公開された映画アニマルキングダムでアカデミー賞主助演女優賞にノミネートされ注目を浴びたり、まあ、最近ではチアアップという作品にも出演していましたよね。まあ、今回このステージマザーでとてもパワフルで前向きな主婦メイビリンがとても魅力的でした。まあ、この作品を見ていてメイビリンがリッキーの友人たちに向けた優しさや思いは、本当はリッキーにしてあげたかったんじゃないかな、まあ、そしてもっとリッキーと早くに打ち解けていればよかったなと思ってるんじゃないかななんてこう考えながら見ていると、なんだかちょっと切なくなってきちゃって、まあ、涙がポロポロ出てきてしまったんですが、まあ、全体的に笑顔で明るい気持ちになれる作品ですので、最後まで気持ちよく楽しめました。映画ステージマザーは全国順次公開中。長崎では公開日はまだ決まっていないんですが、長崎セントラル劇場で公開予定ですので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。 ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画あの子は貴族。東京の上流家庭に生まれ育った箱入り娘で何不自由なく成長し、結婚イコール幸せと信じている花子は20代後半になり、結婚を考えてた恋人に振られ、初めて人生の岐路に立たされ、あらゆる手立てを使いお相手探しをする中、ハンサムで両家の生まれである弁護士の光一郎に出会います。光一郎からプロポーズされ、結婚が決まった花子は順風満帆に思えたのですが、その一方、猛勉強し名門大学に入学し、富山から上京したけれども家庭の事情で大学を中退したミキは、仕事にやりがいを感じているわけでもなく、都会にしがみつく意味を見出せずにいました。そんなミキが光一郎と大学の同期生であったことで、同じ東京で暮らしながら別世界で生きる花子とミキ2人が出会うことになり、2人の人生それぞれに思いもよらない世界が開けていくという、2016年公開安住春子は行方不明や2018年公開ここは退屈迎えに来てなど次々と映画化され、日本映画界が最も注目する作家山内まりこさん原作の同名小説を映画化した作品です。花子を演じるのは門脇麦さん、ミキを水原希子さん、小一郎を高良健吾さんが演じています。監督は初のオリジナル長編作品グッドストライプスで新藤兼人賞金賞を受賞した袖由紀子監督で、著者の山内まりこさんが登壇する原作の出版記念イベントで、ぜひ私たちに映画化させてくださいと監督とプロデューサーが山内さんに直訴したそうで、山内さんもぜひと即答されて、この映画の企画が本格的に走り出したそうです。花子を演じた門脇麦さんのお嬢様ぶりがもうとってもよく似合っていて、彼女の一つ一つの仕草や振る舞い、そして派手さのないこう控えめなファッションなど、もう本当になんかもう注目して釘付けになってしまいました。花子とミキ、育った環境はそれぞれですが、二人に共感しながら見てしまい、一人の男性によって出会った二人がこうドロドロするのではなく、一瞬人生を交差させ、恋愛や結婚だけではない人生を切り開いていく姿に希望を持っていこうと背中を押される作品です。映画あの子は貴族、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は映画ミスフランスになりたい。物語の主人公アレックスは子供の頃から美少年で、彼が9歳の時の将来の夢がなんとミスフランスになりたいということだったんですよね。そんな彼に最愛の両親を事故で失うという突然の不幸が襲い、それ以来自分を取り戻せないまま大人へと成長していきます。ある日アレックスは偶然大好きだった幼馴染のエリアスと再会し、彼が努力して小さな頃からの夢を叶えたことを知り、自分も忘れかけていた夢にもう一度向き合ってみようと決意するんですよね。それは男性であることを隠しながらコンテストに挑むことで、そのことを知ったアレックスの下宿先の主人ヨランダ、彼女はアレックスにとって母親のような存在の人なんですよね。彼女をはじめ親友でドラッグクイーンのローラや個性豊かな下宿人の仲間たちに助けられながら、男性であることがバレないように過酷なミスコン競争の審査を一歩ずつ突破し、夢が少しずつ現実へと近づいていくのですが、どうなるアレックスという物語です。アレックスを演じるのはフランスで圧倒的な美貌で話題のユニセックスモデルのアレクサンドル・ヴィテール。もう彼がびっくりするぐらいもう美しいんですよ。最近ではネットフリックスやアマゾンプライムのドラマなどに出演していて、モデルだけではなく俳優としても活躍しています。この物語は 本物のミスフランス実行委員会と提携していて、美しく華やかな衣装や厳しい選考の内幕は見どころの一つになっています。この作品すっごく良かったんですよね。まあ、男性だからとか女性だからとかではなく、自分が自分らしくいることの大切さ、そして優しさや思いやり、人とのつながりの大切さ、夢や希望を持つことの素晴らしさを、いろんなことを改めて感じさせてくれる作品です。素敵な作品のですので、ぜひご覧ください。映画ミスフランスになりたいは全国順次公開中。長崎は少し先になりますが、4月2日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ映画館でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一つ映画ご紹介します。映画カポネ。1940年代半ば、アルカポネは刑務所での長い服役生活を終え、フロリダ州の大邸宅で家族や友達たちに囲まれ、静かに隠居生活を送っていました。かつて暗黒街のカウヤコと呼ばれていたカリスマ性はすでに失われ、若い頃に感染した梅毒の影響で認知症が進行し、心身ともに衰えを隠せなくなってしまってるんですね。まあ、一方そんなカポネを今も危険視する FBI のクロフォード捜査官は、もしかしたら彼は仮病を使っているんじゃないかと疑って、隠し財産1000万ドルの在りかを探るために監視活動を行っていました。まあ、カポネは度重なる悪夢や幻影にうなされていき、病状が悪化して現実と悪夢の狭間で気功を繰り返し、 FBI や担当医師、そして家族でさえも彼の真意をつかめず困惑させる中、果たしてカポネは本当に身も心も壊れてしまったのかという、史上最も有名なギャングスターアル・カポネの知らせらる裁判年を描いた作品です。カポネを演じるのはトム・ハーディ。まあ、これまでにもスカーフェイスでアル・パチーノ、アンタッチャブルでロバート・デ・ニーロが演じてきたりと、傑作映画の中で登場してきたカポネですが、今回1931年に脱税の罪で告発されたカポネは、アルカトラス刑務所などで約10年間の服役を経験した後、1947年に48歳でこの世を去るまでにいかなる壮絶な運命をたどったかという、これまで描かれることのなかったカポネの裁判年にスポットを当てています。まあ、今までのカポネのイメージをガラッと変えたというか、そのカポネを演じたトム・ハーディの凄みのある演技にぜひ注目してみてください。映画カポネはただいま全国順次公開中。長崎では公開未定となっておりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画アラジンからピーポ・ブライソン&レジーナベルでホールニューワールドを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。